経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなってます。また2023年世界大恐慌新ナレを解説したセミナー動画ですね、無料でプレゼントしますので概要欄からぜひご登録ください。はい、日銀がやばいことになってます。今ここのですね、アメリカでもですね、1リッター260円という値段をつけるようになってきました。インフレがすごく懸念されているという中でですね、連銀はですね、利上げを発表してですね、また世界各国 ACB、そしてイングランド銀行もですね、利上げを発表しているわけですね。ただし日本だけが引き続き金融緩和を続けるというね、異常な事態になっているわけなんですが、なぜ日銀が金利を上げることができないのか、上げようとしないのか、そしてですね、また世界のヘッジファンド業界がですね、日本の国債に関して仕掛けをしているというね情報が入っております。横森が落書き解説をしましたのでこちらの動画をご覧ください。
こんにちは。今日はですね6月18日ですね、第517回目の収録です。横森さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、最近気になったニュースどんなもんでしょう。
そうね、円安だよね。もう円安になってるっていうのはなんでかというと、もうアメリカが金利上げてるよね。で、ヨーロッパも上げてるよね。イギリスなんか5回も上げてるよね。ヨーロッパも ECB も上げ始めたと。
はい。
ね。それで今度スイスまでが上げ始めたと。
ね。はい。
で、日本だけは上げないということになってるよね。うん、そうすると、金利は高い方にお金が流れるわけよ、こうやって。
まあ、要は、利回りが高いっていうことですからね。
うん、
金利がないところよりは金利がついている方にお金を置いといた方がいいっていうことで、日本の円を売ってドルを買うとか、ユーロを買うとかっていうことが起きてるってことですね。
うん。日本では短期金利はマイナスだしね。もう10年国債で 0.25 でしょ。こっちは今、いくつになった ?2.7 とか、75とか、そんなふうになってるでしょ。で、ヨーロッパの方もこれもうみんな2とか3とかになってるでしょ。で、黙っていてもこうやってお金が流れるっていうことは円安になるんだよっていうことだよね。で、日銀もそろそろ上げるんじゃないかなんていうようなことを言う評論家がいるよね。
はい。
まあ、数回は上げるだろうと。まあ、例えば10年国債で 0.25 から、まあ 0.75 まではなんとかなると思うよ。まあ上げる可能性はあるけど、今すぐにはやらないってことだよね、ここね。
それはなんでなんですかね。うん、通常ね、インフレ対策って言ったら、うん、まあ金利を上げて、その抑制させるっていう方向性に出るはずなんですけど、うん、なんか岸田さんは財政出動で補助金かなんかでインフレを対策するみたいな感じじゃないですか。そこの意味が普通の経済学的に考えてどういうふうに見たらいいんですかね。
うん、だからなんでかっていうと、1.5 になったらどうするっていうことで、ね、日本の金融機関は、まあ、ビスにね、バーゼル委員会に 1.5% になったら国債ぶん投げますって言ってんのよ。もうレポート書かされちゃってるわけ。ビスからね、あなたは日本国債いっぱい持ってますけれど、それ、金利が上昇局面でどうしますかっていうのは、これもう5、6年前に言われちゃってるわけ。
これ、あなたっていうのは、東京三菱とか、三井住友とかの大手金融機関ですよね。
さあ、日本の銀行。日本の大手銀行は、じゃあ 1.5% になったら、今持ってる国債を全部売りますって言ってるわけよ。っていうことは、銀行が売却する。ね。今、大銀行がみんな持ってんだから、みんなっていうか、いっぱい持ってんだよね。そうすると、銀行が売却すると、これ何が始まるかっていうと、暴落が始まるわけよ。
はい。
だから、1.5 以上には、どんなことがあってもさせたくないんだよね。今はね。だけど、分かってるよ。官僚も何も。日銀の人たちも。分かってるんだけど、今一生懸命、ほら、円にしなきゃいけないわけじゃない。で、今まだタイミングが揃ってないということね。だからアメリカも国債の暴落を防ぐためには、アメリカ自体が金利を上げてるっていうことは、マネーをたくさん出せなくなってるわけ、アメリカが。ね。だからアメリカは膨らんだマネーを QT って言って少しずつ下げていかなきゃいけないんだ、こうやって。だんだん、だんだん下げていかなきゃいけない。こういうことになってるんだよ。ヨーロッパでもそうなのよ。インフレが進んでるから、市場に出回るマネーを、だんだん、だんだん収縮させることをしなきゃいけない。だけど、日本は、ね、もうなんていうの、2% とか言うけど、嘘つけっていうことでしょ。今の日本のインフレ率は 2% だから大したことないって言ってるけど、
はい、
2% どころじゃなくても、本当はもっともっと上がってるでしょ。もう庶民の方々から何々が上がった、何々が上がったって言って、もうみんな 10%、20% 上がってるんだから。アメリカだって 8.6% 物価が上がってて、まあ実際ってもっと上がってるんだけどね、体感的には。世界中が。
今ね、ロサンゼルスに戻ってきたんですけど、飲食関連のね、方とちょっとお会いしてお話聞いたんですけども、うん、まあ、もう半端ないと。食料の上がり方が半端ないということで、うん、で、それでもう海産物ですよね、そのカニとかを扱ったりとかしてるらしいんですけども、うん、仕入れ値がもう 1.5 倍ぐらいこう上がってみたいな形で、もうその中でもやりくりしなきゃいけない。で、それでガソリン価格。
5割でしょ？ 5 割上がってるってことでしょ？
で、ガソリンもですね、今、僕は来てびっくりしたんですけど、まあ6ドルですね、1ガロンあたり。
もう250円でしょ？
すごいなと。こんな今まで見たことがないような状況にあって、やっとですね、まあこちらの方もやはりもう、このインフレはすごいっていうような形で、で、それがまあバイデン政権に批判にこう移ってるみたいな感じになってるわけですよね。
だから補助金で上げてるっていうのは、実際感覚を、なんていうの、物価が本来であれば、アメリカが250円って、アメリカの方が税金が安いんだから、アメリカとかね、ヨーロッパの方が税金安いんだけど、ヨーロッパだってこっちだって今260円とかしてるよ。1リッターあたり。
1リッターあたりね。
うん、リッターね。だから向こうはガロンだからもうちょっと計算しなきゃいけないんだけど、それで日本はまだ170円でしょ？おかしいじゃないっていうこと。なんでって補助金上げてるから。本来であれば260円してるわけよ。
はい。
260円プラス税金だから300円ぐらいしてるわけよ、本来であれば。
そうですね。
で、これ300円ぐらいしてるものが170円に抑えられてるっていうことは、ね、130円の補助金上げてるわけよ。だから抑えられてる。だから物価を上げないようにしてるのよ、一生懸命。だけどこれ何って元はといえば税金でしょっていうことなんだよ。はい。世界がね、もっと上がっていくと、ね、アメリカ300円。日本は依然として170円ってやるわけよ、これね。まあ、これちょっと本題とは違って、本来の円安の話。
で、まあ、先ほどね、おっしゃってた、まあ、ビスですよね。うん、まあ、国際決済銀行が日本の金融機関に対してね、うん、通達を出して、あなたたちね、国際金利が上がったら、どう対処しますかということ、うん、これ、国債の金利が上がるというのは、その日本の金融機関が保有している債券の価値ですよね。うん、要は、評価額が下がるということですよ。となると、まあ、日本国債を持っているとですね、金融機関はまあ損失を出すと。なので、金利が 1.5% 以上になったときに、あなたたちはどうするんですかと。って言ったら、まあ、三菱も三井もみずほも、うん、みんな売りますという回答をビスの方に出してるっていうことですよね。
そう。だから、約束守んなきゃいけないわけよ。
はい。
っていうのは銀行を管理するところだからね。金融庁の
上です
ね。上の存在だから。
はい。うん、だから、それを見て、それは日銀も知ってる。そうすると、その国債の金利が上がったその状態になってくると、もう金融機関が日本国債売りをして、で、国債の暴落につながっていく。だから、世界の中央銀行がですね、金利を上げていても、日銀の金利を上げることができないっていうのはそこにあると。で、ますます円安が加速していって、そしてそのインフレの流れっていうのは止められないっていうようなことが起きるっていうことですかね。
うん。だから今ね、補助金だろうが何だろうが徹底した手を使って、インフレしてないっていうのをこれからやるわけよ。だからありとあらゆるところで補助金、例えば食料が上がってるって言ったら、食料の方にも補助金やるかもしれないよね、今後ね。はい。だからとにかくインフレしてない。税金を使ってでも、もう今新しい作戦ね。税金を使って補助金でインフレしてないにする。これが今の岸田政権のやり方だよね。これによって大丈夫だっていうことに言ってるわけ。だけど、
うん、
そうなってくると税金なんか入ってくる量決まってるわけだから何やるかっていうと、国債の増発やるしかないのよ。だからこれもすごいこと考えたなと思ってんだよ。国債どんどんどんどん増やしていくわけよ。増やしてって、ね、まあ日銀が結局買うわけよ。ね、BOJ ね、バンクオブジャパン。買うわけよ、これを。で、国債を買って増やしていく。それで日銀の今保有率がもう5割超えてるんだよね。もう6割、7割、8割ってどんどんどんどん今増えていくから、これから。そういう間にヘッジファンドがもうこういう状況だから、どこで日銀がパンクするかっていうのを今見て、仕掛けに入ってきてるから。仕掛けが入るって言っても、まあ、あとどのくらいポジションを大きくするかなのよ。ヘッジファンドはこういう日銀が買っていくのに対して、どれだけこんなに儲かるものはないと思うから、空売りを積み上げていくわけよ。だから積み上げがこれから入ってくるからね。すごい積み上げが。まあ、それについては本編の方でも詳しく話すけどね。
1992年のイングランド銀行がね、ジョージ・ソロスに負けたと。 ポンド売りを仕掛けられて、イングランド銀行がね、ポンド買いをやっていたわけなんですけど、売りと買いで、結局ジョージ・ソロスが勝って、まあ、ポンドが暴落したということが起きますけど、それを今、日本に向けて仕掛けが始まっているということですね。
うん、はい。そうですか。それで、日銀が為替介入するんじゃないかとか言ってるけれど、為替介入多少あるかもしれないけど、はい、為替介入するっていうことは、ドルを売るってことだから、
はい。
ね。ドルを売って円を買うっていうことだから、それは本来のアメリカ側の趣旨ね。
うん、
ドルの価値を維持してほしい。ね。宗主国の趣旨に反するから、それは簡単にはできない。やってもわずかだよと。口先とか若干はあるかもしれないけれど、おそらく本格的な為替介入はしないだろうと思ってるね。
あ、それはね、今の、まあ一瞬ね、その円高が起きたとしてもですね、全体のこの、要はまあ世界的なインフレが起きている、そして中央銀行が金利を上げている、うん、日本だけ上げてない、この状態の中で、まあ円安っていうのは止められないだろうということが、まあ横村さんの見解ですかね。はい。わかりました。まあね、ちょっと今の日本のね、国債に関するですね、ヘッジファンドの仕掛けについてはですね、うん、経済クラブの本編でですね、詳しく解説してますので、まあ興味ある方ですね、経済クラブ .com こちらにアクセスして、ぜひ会員になっていただければと思います。横村さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。